先週の臨時総会では出席者全員の賛成を得まして、教会堂の雨漏り補修と講談情報、この上なんですけども、窓差しの交換を決定することができました。このことを神様に感謝いたします。すでにいろいろな機会で触れてきていますように、これでもうしばらくの間は教会堂のことについて安心していいということではなくて、むしろ私たちの教会の街道の在り方を、築40年以上経ってきたこの街道の在り方を模索していくための、ある程度の時間的猶予を得るための必要最低限の修繕を決意したということであります。今朝もエアコンが止まってまして、皆さん寒い思いをされていますけれども、やっぱりいろいろなところでガタが来ているということですね。神様が私たち金沢元町教会に託してくださる伝道の使命にどのようにお答えしていけばいいのかと、これだけを私たちは考えていればいいのですけれども、そのことを念頭に置くならば、街道をどうしているかということは、これは自由に考えていけばよいことだと私は思っています。いつかこれも牧師頼りにも書きましたけれども、聖書によれば、教会というのは何も建物のことではないのです。神の聖なる教会というのは、建物のことではなくて、2人3人、イエス・キリストのお名前によって集められた礼拝者たちの群れのことであります。だから、仮にこの教会堂という建物がなくとも、主イエス・キリストの名前が刻印された人間である、洗礼を受けた我々がここに集い、礼拝を捧げれば、そこはどこであっても、教会はそこにあるということができます。週に一度だけ借りた建物内であっても、あるいは青空の下であっても、我々がそこで礼拝を始めれば、そこには何の不足もない神の教会があるということができます。実際に新約聖書を読んでいきますと、最初の教会というのは、主の日の礼拝のための専用の建物というのは持っていなかったんですね。おそらく信徒のうちで比較的裕福な人の、広めの部屋を借りまして、そこに集まり、主の日ごとの礼拝を捧げたり、また平日祈りに集まったりしていたようです。この新約聖書の時代からさらに進んで、どんどん信徒が増えてきて、普通の家庭に入らなくなってくるとは思いますけれども、そこでもやがて世界遺産になるような立派な礼拝堂がすぐ建ったというわけにはいきませんで、今度はローマ帝国による迫害というのが激しさを増していく中で、教会は大っぴらに集まって礼拝を行うことができなくなりましたから、カタコンベと呼ばれます地下のお墓に集まって礼拝を捧げておりました。こういう教会の我々の先祖たちの話を考えてみましても、教会が教会であるためには必ずしも専用の礼拝堂がなければならないわけではないということがよくわかると思います。特に私たちは改革派のプロテスタント教会であります。礼拝堂の中を見渡しても祭壇もなく十字架すらないんですね。カトリック教会の礼拝堂のような荘厳で美しい装飾っていうのは見出すことができない。ここが他の我々が生活している生活圏内とは異なる聖なる空間であるということをはっきりと示すものは、正直言ってないんですね。万人祭司を標榜しますプロテスタント教会においては、牧師に限らずキリスト者は誰もが献身者であるということを私はよく申します。それぞれの家庭、それぞれの職場、それぞれの置かれたところで聖なるものとして主よりの使命に従って生きるのだと申します。実は それと重なることでありますけれども、この礼拝堂だけでなく、皆さんそれぞれのキッチン、職場、教室、通勤途上の車の中が、実はすでに神と語り合うことのできる聖なる祈りの場であります。キリストが十字架で息をお引き取りになったときに、神殿の垂れ幕、至聖所の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けて以来、この世のあらゆる場所が神がこの私たちと出会ってくださる聖なる祈りの場となったのであります。ヨハネによる福音書第4章において、主イエスはサマリアの女と井戸端会議をなさりながら、神は霊であるから、神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならないと教えられ、エルサレムでもなくゲリジム山でもなく、そのシカルの井戸のほとり、まことの人となって私たちの生きるその現場に分け入ってくださる主イエスの来てくださるそのところ、そこが天の父を礼拝するのにふさわしい場所にしてくださっている。エルサレム神殿とかゲリジム山という聖なる場所が問題ではありません。神の霊が与えてくださる誠の福音の信仰に我々が生かされているとき、その信仰に押し出されてこの方を礼拝するとき、私たちはそこで主イエスに出会っているのであり、私たちがそこで捧げる礼拝を神は喜んでくださるのであります。今日の聖書箇所の直前において、パウロも、私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぐ、見えるものは過ぎ去りますが見えないものは永遠に存続するからですと言っています。で、引き続いて今日の五章一節においても、私たちの地上の住処である幕屋が滅びても、神によって建物が備えられていることを私たちは知っています、人の手で作られたものではない天にある永遠の住処です、とそういうふうに言っています。幕屋っていうのは、まあテントのことですけれども、聖書の中で幕屋といえば皆さん思い出すのは何よりも神の幕屋のこと、エルサレム神殿の前に存在した神を礼拝する場所のことを思い出されると思います。この神の幕屋というものは、ソロモン王の建てたエルサレム神殿に負けず劣らず、いや実はそれ以上に神様のご意志と指示によって作られたものでありました。その大きさ、形、素材、装飾に至るまで、主なる神様がモーセにお命じになるままに作らせたものであったと聖書はそういうふうに書いています。その意味では、これはソロモンの壮麗な神殿以上に神様の肝入りの礼拝所でありました。けれども、パウロはこの地上の住処である幕屋は滅びると言います。それは永遠に残り続けるものではなくて、やがて神様が与えてくださるまだ見ぬ永遠の建物に変わる、過ぎ去っていく地上のものだと言います。神はモーセに指示を与え、またモーセから指示を受けたイスラエルの人々が一生懸命その手で作り上げる幕屋ではない、神ご自身がくださる天来の建物にとって変わるんだ。パウロの目の前にはこの時すでに神の幕屋っていうのは存在していません。それはとっくの昔にソロモンの神殿にとって変わられたものでありました。しかもその当時パウロの目にしていた主の神殿というものも、これはソロモンが建設したものではありませんでした。 最初のソロモンが建てた神殿はソロモンが建てた後400年後くらいに外国の手によって破壊し尽くされました。それはバビロン捕囚の時ですけれども、でそれからまた時が経って捕囚後帰ってきた人々によって第二神殿というものが建てられましたけれども、パウロが目にしていたのはこの第二神殿ですらない。この第二神殿が一番長く600年くらい経っていたようですけれども、600年後にヘロデによって新しく建て替えられるということが起きました。でパウロが見ていたのはヘロデの建てたこの第三神殿でありました。このヘロデという人、クリスマス物語において幼子イエスを探し出して殺そうとした人だと言われていますけれども、そういう人が建てた神殿、どんなものだろうかと思いますけれども、実はこの3番目の神殿が一番立派なものであったと言われています。なぜならばヘロデがユダヤ人の関心を買うために大金をはたいて建てた神殿だったからです。ルカによる福音書第21章5節によれば、見事な石造りと奉納物を納める神殿であり、これを目にした人誰もが惚れ惚れするようなものであったということが示唆されています。しかしこの一番立派な神殿、我々が住むどの建物よりも長く長く残るだろうと思われるこの神殿、しかしあなた方はこれらのものに見とれているが、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日が来ると、主イエスがそうおっしゃったように、100年待たずにこの第三神殿は戦争によって破壊し尽くされてしまいました。今残るのはその城壁だけということになります。永遠をご覧になる神様の眼差しにおいては、地上のものというのはどんな立派なものでも、パウロがそれは幕屋だと言いましたように、いずれも時が来て畳んでしまえば跡形も残らない仮の住まい、テントのようなものに過ぎなかったのであります。このようにいつだって見えるものの限界をわきまえていること、その儚さに気づき続けることは神を信じる者にふさわしいことであると思います。どんなに立派な建物を建てても、どんなに完璧な修繕を施しても、やがてまたそれが朽ちる時が来るんだ、そのことをいつも念頭に置いておく、これは信仰者にふさわしいことであると思います。信仰者は過ぎ去る見えるものではなく、永遠である見えないものに目を注ぐようにと招かれています。このことは私たちの教会生活、信仰生活においても、何をするときも忘れることのできない指針になるかなと思います。ところが前回もお話ししましたように、目に見えるものの限界をわきまえ、見えないもの、神の栄光につながることにこそ眼差しを注ぐパウロは、けれども実はそれによってですよ、単純に見えるものを捨ててしまうっていうことじゃなかったんですね。パウロは先週お話ししました第4章17節でも、今の一時の患難が神の永遠の栄光へと身を結ぶのだと言っていました。主なる神様は私たちの地上のひとときの患難をも決して無意味なものにはなさいません。必ずそこから永遠に至るものを作り出してくださる。だから我々が日々悩んでいることとか、我々が日々苦労していることはつまらないことだとは言えない。そこから神様は本当にご自身の栄光につながる実を結んでくださる、そういうふうに語られていました。 で、今日私たちが聞いている箇所もこれとやっぱりこの続きなんですね。同じだと思います。むしろそのことがよりはっきり語られていると思います。4節です。この幕屋に住む私たちは重荷を負ってうめいておりますが、それは地上の住処を脱ぎ捨てたいからではありません。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために、天から与えられる住処を上に行きたいからです。普通考えれば、我々信仰者っていうのは地上のものにではなくて天のものに目を留めるんだ、過ぎ去るものではなくて永遠に続くものに目を留めるんだという時ですよ。今はこの地上にあって、この地上の幕屋を着ているから苦しみもだえているけれども、やがてこの地上の幕屋から離れて、そこから解放されて、神が上から与えてくださる天の建物をいただくことができると。それは重荷の多いこの地上を去って早く天に帰ることができると。それを最大の望みと我々はしていくんだとするのが自然のことであるかもしれません。もちろんですよ、我々はいつだってそのなんていうか、天に生きることを望んで、この地上を軽んじて天にばっかり目を上げてこの地上のことは見ないっていうんじゃなくて、やっぱり我々信仰者っていうのは神様が地上でなすべき使命を与えてくださる限りは喜んでこの地に生きていこうと、喜んでその使命に仕えていきましょうと言うと思いますけれども、その人の最大の望みっていうのはやっぱりこの走るべき工程を走り終えて神に喜んで迎え入れていただくこと、天に喜んで迎え入れていただくこととなると思うんですね。パウロもまた、今日の箇所じゃないですけれども、フィリピの信徒への手紙の第1章23節以下においてこういうことを言うんですよ。一方では自分はこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい。だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です。あなた方はまだ私から福音を聞くことを必要としているでしょ。だから肉にとどまることも有益です、使命がある間は、そういうふうに言ってる。そういうふうに語るとき、パウロは自分のこの世での果たすべき使命を果たし終えば、そこから取り去られてこの世を去ってキリストとの永遠の交わりに迎え入れられたい、そういう死後に待つ憧れについて語っていると言えます。で、確かに今日与えられた聖書の文脈においても、同じパウロという人が書いているわけですから、一方においてはこれと同じ希望が見え隠れしていると思います。で、これは実は今日の箇所じゃなくて次週読むところになるところですけれども、8節には体を離れて主のもとに住むことをむしろ望んでいますっていうんですね。パウロは、私の望みっていうのは、私の心からの願いっていうのは、この体を離れて主のもとに行くことだっていうんですよ。それがパウロの望みです。それがむしろ私が望んでいることだというパウロの望みです。ところが、それが全てじゃないんですね。パウロの語ってるパウロの望みの全てじゃないんですね。その自分の願いに逆らうようにして、4節においてはっきりと、この幕屋に住む私たちは重荷を負ってうめいておりますが、それは地上の住処を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために、天から与えられる住処を着たいからですって、そういうふうに語ってるんですね。この肉体をはじめとする地上のあらゆるものから解き放たれて、まだ見ることのできない、この手で触れることのできない、 そういう天の生活に憧れるということにとどまらずに、この滅びの運命の中にある地上の住処が丸ごと天雷の命によって飲み込まれてしまうと、そこに突き進んでいくんですね。地上のもの、地上の命っていうのは過ぎ去っていくものだと、儚く滅んでいくものだって、これ誰もが知ってますよ。誰に教わることなくったって、我々はある年齢になればみんなよく分かってます、そんなこと。でも信仰者っていうのはいよいよそのことを突きつけられるんですね。永遠である神の眼差しにおいては、人間のなすことなんて、人間の命なんて本当に儚いことだということを我々はいよいよ教えられるんですね。またこの世の儚さを知る誰もが、これはキリスト者に限らず、永続するもの、永遠に残るものは何かって憧れて、せめて何か残すことはできないか、自分の生きた証はないかとか考えたり、あるいは魂の不死であるとか霊魂の不滅ということに憧れ、それをまあいろいろな形で信じていますよ。でキリスト者もまた同じように、本当に望みを、この世の人たちと望みを同じくしているように、たとえこの肉体が滅びても、その時にはいよいよキリストのおそば近くに迎え入れられるんだっていう、そういう死後の希望、その確信に生きていますよ。けれどもパウロの憧れっていうのはそこにとどまらないんですね。私たちの誰もがよく知っていること、とことん知っていること、今私たちが目にしているこの地上、時が過ぎれば跡形もなく消えてしまう、もろもろの地上的なそのものが天の命に飲み込まれてしまうこと、天国をその滅びるものの上から来たいと、着せられると、そのことを願うものとされています。なぜ多くの人が望むように魂の不死でたれりとしないのでしょうか。死ねば天国に行けるっていうところで、なんで落ち着かないんでしょうか。なぜ脆く儚い過ぎ去る体に、この体に目を注ぐことをやめないのでしょうか。それはパウロ自身の満足不満足に関係することではないと思います。パウロはむしろこの体を離れて主のもとに行くことを自分は願っているっていうんですよ。けれどもなぜパウロがそこから突き進んで、死ぬはずのものが命に飲み込まれることを、そのことを願わざるを得ないかといえば、それは主イエスキリストのお墓が3日目に空っぽになっていたことに結びついたことであるからです。私たちと同じ脆く崩れやすい土の器となってくださったキリスト、十字架で死なれた主イエスを神が死人の中からお蘇らせになられたからであります。パウロもまたコリント宛ての第一の手紙のこの第15章において、復活の体っていうのは我々が今この持っている肉の体とは違う霊の体であるっていう、なんていうか微妙な言い方をしていますけれども、それはだからといってこの我々が今生きている肉の体とは全然別物だっていうことじゃないんですよ。我々が与えられるのは肉の体でなく霊の体になるんだって言ってるんですけど、その霊の体っていうのはこの弱く脆い肉の体を捨てた時に与えられるものじゃなくて、これがですよ、この体が変えられるんですよ。この体が霊の体に変えられる、そして生きる。 それをパウロは今日の箇所では、地上の幕屋を脱ぎ捨てたいのではなく、天を上から来たいっていうふうに表現しています。自分の素朴な希望っていうのは、体から離れて主と共にいたいということですけれども、その自分の素朴な希望に逆らって、苦しみ、もだえを深めつつ、この体を重んずるんです。私たちの家族も今年度はまあ肉の体の弱さっていうのはいよいよ思い知らせるよされるような経験をしたところがあります。体の自由の利かない不自由な日々を送って、まあ、いよいよ水木牧師が手術だっていうことになって、まあ、手術したら本当にすっきりするんじゃないかっていうふうな希望を抱いて手術したわけですけれども、まあ、もうすぐ半年経つんですけれども、まだ本当にしてよかったのかどうかってはっきり言えないんですね。やっぱりやる前よりも悪くなってるところがある。で、教会の仲間からも折々に病を得ました、怪我をしました、不可逆的なダメージを肉体に負いましたっていう話を聞きます。何十年も共に過ごしてガタが来てしまった体ですよ。その体をもしも取り替えることができるなら取り替えたい。やがてそんなことできないですから、我々がそこで願うことは、やがてこの体からも解放されて傷もシワもシミもない新品のような霊の自分になりたい、こういう願いっていうのは別にですよ、私のようなまだ40代そこそこの40になったばっかりの人間であっても、まあ、40過ぎれば誰でも多くの人がちょっとは無双することではないかなって思いますけれども、父なる神様はクリスマスから復活に至るイエス・キリストのあの出来事において、その空の墓、目で見、この手で触れることのできたという、そのイエス・キリストのご復活の体において私たちに語りかけていらっしゃるんですよ。私たちのガタが来て脱ぎ捨てたくなるようなこの体を私は捨てないんだと、私はあなたのその体を命に飲み込みたいんだって語られているんですよ。死に向かっている体、滅びに向かって壊れていく私たちの体をも神は丸ごとキリストの命に飲み込んでしまいたい。今日私たちが聞いていますこの第5章の冒頭について、多くの仲介書はこれは人間の命について語られていることだと、そういうふうに言います。我々の体について語っていることだと。地上の幕屋っていうのは第一にはこの体のことだって言います。まあ、その意味では実はちょっと私が街道について最初に話し始めたことは少しずれたことのようだとも言えるんですよね。けれどもこの第5章におけるパウロの視野っていうのは、そのことを第一に見つつも、そこにとどまらず、もっと広げられていると思います。天から与えられる住処、すなわち天国を上から来たいという言葉には、これは主イエスの教えられた、御国が来ますようにという祈り、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、この地上にあまねく神のご支配が行き渡りますようにという祈りを思い出させるものであると思います。神が主イエスにおいて、ご自身のご支配のもとに取り戻し回復したいと願われているもの、それは人間の魂だけではなくこの体をもだと、私が今までこう話してきたことは、 荒唐無稽に聞こえるでしょうか。けれども神はそんなところにもとどまってはおられない。神が主イエスにおいてご自身のもとに、ご支配のもとに取り戻し回復したいと願われているものは、この私たちの魂だけでなく、体だけではなく、神がご自分の言葉によって作り出され、それを見て極めてよかったと満足された、この被造世界全体であります。今日はいろいろなところを引用するようで恐縮ですけれども、ローマの信徒への手紙第8章18節以下は、今日の聖書箇所を理解する上で欠かせないパウロの言葉が書かれていると思います。特に20節以下にこうあります。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時に希望を持っています。つまり被造物もいつか滅びへの霊俗から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。我々キリスト教会っていうのは、別に心の安寧平安を求めてここに集っているわけじゃないんですよ。心の安寧平安を与える福音をこの世に向かって語るように召されているわけじゃないんですよ。全被造物が神の回復に預かるんだ。この世界を取り囲む滅びが命に飲み込まれて、万物は贖いに預かるんだ。我々の信仰っていうのは個人主義的なちっぽけなものじゃないんですよ。全被造物に関わりのあることであります。そうであれば、この地上における一つ一つの物事、出来事、関わりというのは、どれ一つとっても我々にとってあだやおろそかにはできない、一緒に永遠を祈り求めていく、一緒に永遠を得たいと願い続ける仲間であります。この全被造世界の中にあって、キリスト者というのは、キリスト教会というのは、天の高みを悠々と一人飛ぶ鳥ではなくて、その閉ざされた箱舟の中に快適にぬくぬくと過ごす者たちの集まりではなくて、この世のただ中にあって、全被造物の苦しみ、嘆きを神に向かって代表して取りなし続ける祭司であります。また神の使者として、死ぬはずの者は命に飲み込まれるのだとの神の決意を世にあって告げる預言者でもあります。この私たちの体を重んじ、この被造世界を重んじてくださる、そういう神の使者として、取りなしの祈りと福音宣教の拠点であるこの体を持った礼拝堂をどうしていくかということも、また当然、私たちの世に向かっての信仰の表現となり、また神に向かっては我々の献身の印となりうるものであります。死を命で包囲し、地に天をもたらすためにかつて来られ、やがて再び来られ、今共にいますイエス・キリストの父なる神様であられます。その神様がこの福音を告げさせるために選び、聖霊によって生かしてくださる私たち教会であります。私たち教会は、天の事柄とともに地上の事柄においても、率直かつ丁寧に神の御旨はどこにあるのかと 尋ね求め、この世に対する神の愛と配慮にふさわしい応答をこの地で模索していくものでありたいと願います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、御国を来たらせてください。御心の天になるごとく地にもならせてください。人となられた御子イエスキリストにおいて、すでに天と地に成就してくださった御心を誰の目にも見えるようにしてください。そのために選び出され建てられた教会を力づけ用いてください。滅びと戦う者たちを祝福してください。滅びに落ちんとしている者たちに神の命の約束を告げることができますように。天と地の主であるイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。